第二楽章。のっぴきならねえ事情が迫りくる猛威を、突き抜けた勘定楽章というものは嬉しいものである。おおよそ西洋音楽の楽曲の基本は、この嵐の後の静けさをもって、アダージョと定義しているくらいのものだ。憂いの魂は健在だった。それはまことに、アダージョにふさわしい主題ではないか。私は今日も散歩に出かけ、歩むや否やびっくりいたす。心の中をパカッと開いてみたら、ただ歩いたという記憶があるだけで、何らの望みも、何らの希望も、どこ行くあても、会いたいものさえ誰もいないのである。ただ殺風景な部屋に、こもることを恐れるがあまり、もっと大きな殺風景の中へ身を委ねたばかりだった。つまり、憂いの魂を持った者は、家にいても何もない、外へ出ても何もない。ただ、春待ち頃の日だまりの中を、ああ、なんてポカポカやねん、なんてつぶやきながら歩いていくばかりなのである。もちろん、憂いの魂にだって、若い頃はあった。その頃はまさに、世を憂う純真さにあふれていた。けれども、その頃はまだ、半人前の憂いの魂だった。そもそも憂うという行為は、憂うことによって、何かが改善するうる期待を、残しているからこそ行いうるものだ。だからこそ憂う。しかし、憂うたびに何も変わらない。そんなやりきれない無間地獄をさまよううちに、ようやく次の状態が見出されてくる。そろそろ彼は、憂うの作業に価値のないことを悟り始める。すると、ポカンとした心がほうけてくる。これが大切だ。ここを見極めなくっちゃ、とてもじゃないが、一人前の憂う職人になんかなれっこない。このポカンとした表情のところへ持って、いろんな絶望を放り込んで、さしすせそと一緒にごった煮にしてやる。それでようやく、ポカンが正常に戻らなくなってくる。こうなったら閉めたものだ。彼はもはや、憂いの魂を持って、報われないと知りながら、永遠の批判を繰り広げるしかなくなるからだ。そうして、世間から一層嫌われる。最後には絶望の果てに、廃人になる。かどうか、それは知らない。あるいは、ぷかぷか海に消えるだけかもしれない。なかなか白髪になるまで、この憂いの魂というやつは持ちこたえないらしいのである。もちろん、そんな魂にだって、微笑みの瞬間は残されていよう。つかの間定義されべき仮のあなたよ。あなたはだから、そんなにがっかり落ち込む必要なんかないのだ。大概の憂いの魂は疑似的なものである。絶望が春風に吹かれて雪化を始めると、ふっと元の表情に戻ってくる。満たされる思い人を発見すると、ふっと消えてしまう。何を発見しても満たされなくなった時、それこそ本当の憂いの魂である。だからといって仮のあなたよ。あなたは自分を正当なる憂いの魂の後継者などと簡単に思い詰めないようにすることだ。私の見るところ、憂いの魂の後継者など実際はほとんどいないものである。だから絶望の断崖にたどり着いて自害を果たす人はことのほか少ない。多くの場合、それは その童貞の中の迷宮が恐ろしくなって、こらえきれずに滅びゆくばかりである。そうであるならば、ほとんどの思い詰めた魂には、まだ救済の余地が残されている。その迷宮の壁は、時々、まるで砂の城ででもあったかのように、翌朝になると、ふいと消失してみせることが確かにあるのだから。そもそもここはアダージョである。のほほんとお茶を飲んでいれば、あるいは甘ったるいお茶菓子と戯れていれば、誰もが憩いが広場のカラヤンにもなれるというゆったりしたアダージョである。街中にも日だまりの公園を求め、生活空間にこそ緑化計画を求め、そして環境問題がナチュラルライフを提唱するのであれば、人間一人一人の性格と外見にも飾らないくらいの控えめのおしゃれさを望みたくなるくらいの第二楽章である。こうして憩いの魂が導入されたとき、楽曲形式は破綻するかもしれない。けれどもこれは音楽ではない。擬似的な形式を模倣したからといって、花から全然別物には違いないのだ。そうであるならば、形式のことなどは憂うなかれ。ここで憩いの魂を導入したからといって、何の問題があるだろうか。誰もが思う、就寝ベッドの暖かさを基準にして、一つ占いができないものかと。しかし、それは誤りだ。それは占いではなく、心理学のテストに他ならない。そうして、実に簡単なテストである。つまりは、それを快楽として描ける人物ほど、憩いの魂に満ちている。あなたは、アダージョにこそふさわしい。けれども、それをすら、わびしいものとして、思い浮かべる仮のあなたには注意が必要である。あるいはそれは、憂うの魂の末期症状であるかもしれず、眠りや食事の風景にさえ、わびしさがつきまとうようになったら、もう危ない。すぐに足元をご覧なさい。すでに底なし沼の一歩手前か、もう足をすくわれた後か、覚悟を持って対処する必要がある。にもかかわらず、大抵の人には逃げ道が用意されている。だから自分を憂うの住人であるなどとなるたけ思い詰めないことだ。今は説明的国家とメドゥーサの民と、そうしたものが幅を利かせていやしないだろうか。すなわちこれが最終楽章を導くための第一楽章の階層というやつである。そうしてそのような民の幅を利かせるときには、仮のあなたよ、仮のあなたがごく真っ当な精神を持っていればいるほど、あなたは不気味なある種の集団からつまはじきにされて、毎日を憂うしか道がなくなってしまうには違いない。もし偽物の金髪を振りかざした妖怪の大国があったとしたら、彼らの美的基準こそがスタンダードになってしまうのと同じように。そう、これこそかの偉大な心理学者のたった一つの遺言ではなかったか。私はアダージョの穏やかに負けそうになったこともある。だが、その多弱の精神に打ち勝つべき、ここに虚構を打ち立ててみせたのだ。その虚構を邁進することだけが、私を小説家につなぎ止める。つまり正直者は小説家にはなれない。そうして小心者は 常に一種の宗教家なのである。また、嵐の予感が高まってくる。